を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、山口智子です。岡田さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、1月も末になりましたけども、はい、冬なんか以前この番組を担当させていただいてた時に、
はい、
家族でスキー行くんですねなんて岡田さんがおっしゃってた気がして。
そうですね、あの年に 1,2 回行ってますかね。うん、大体毎年日帰りだったり泊まりだったりとかいろいろですけど、今年はですね、子供たちが二人とも受験とは関係のない年なので、
うん、
まあ気兼ねなく行けるかなと思ってるので、何回か行けたらなと思ってます。
あ、いいですね。あ、受験をね、あ、うちもそう、終わりました、受験。
そうなんですね、おめでとうございます。
ありがとうございます。もうほっとしますね。
やっぱりね、受験あるといろいろ気を使いますよね。
そうなんです。なんだから親は何もできないんですけども、うんうん、なんか緊張しますね、いろいろ。うん、
私の場合は、そうですね、別に勉強はそんな気にしてないんですけど、ただ自分が風邪をもらってきて移したら、ちょっとね、もうね、うん、一生のことなので、なんか申し訳ないなと思って、そこはすごい気をつけますね。
本当ですよね、はい、私もその、なんだろう、試験日の1ヶ月は飲み会入れないようにしてましたけども、まあ、良かったです。
良かったですね。はい。はい、ね、皆さんのね、この冬どういうふうに過ごしてましたかね。
ね、本当ですね。はい、皆さん、どんな冬をお過ごしでしょうか。さて、今日番組のテーマですけれども、岡田さん、何でしょうか。はい、
今回はですね、1対1のコミュニケーションと、1対他のコミュニケーション、こういったことのバランスについてお話ししようかなと思います。
わあ、これは興味深いですね、うん。
どうですかね、山口さん、コミュニケーション取る、まあ、1対1、まあ、デートコミュニケーション取るのと、まあ、セミナーとか講座のような感じで、大勢の方にいっぺんにコミュニケーション取るようなタイプと、だからどちらが得意とか好きとかっていうのってありますか？
まず、最近、仕事とプライベート別だなと思ったのが、うん、仕事では1対1よりも1対他の方が私は向いているようで、
はい、
たくさんの方と一緒にその場のエネルギーを感じながら、こう、研修を進めていくのが、すごくやりがいを私も感じるし、なんか効果を感じていただきやすいような気がしていて、
はい。
と思ってます。でも一方、プライベートは、例えば飲み会という席だと、1対多は疲れるなぁっていうのをちょっと感じていて、
はい、
今まではわーって勢いのままやってたんですけども、結局なんだかんだ何喋ったかよくわかんないまま、楽しければいいんでしょうけども、はいはい、でも1対1とかまたはまあ本当少人数の方がちゃんと話せるので、目の前の方と、うん、プライベートとか飲み会はもうそういう方を優先したいな、みたいなちょっと今思い始めているところです。
そうなんですね。うん、いや、私自身もそれぞれ得意不得意あるんですけど、今までセミナーとかも結構やってはきたんですけど、私の場合はどちらかというとやっぱり1対1の方がやりやすいなと感じていて、これはやっぱり、得意不得意だったり、好き嫌いとか好みだったりとかするので、どっちがいいとか悪いとかはないかなと思うんですけど、いろいろお話しするときに、それぞれの人に合った、やっぱり具体的なお悩みを相談したりとか、深く掘り下げて、そこから、なんかこういったことっていうようなアドバイスしたりとか、お話しできたりする方が、やりやすいなというふうに私自身は感じるので、今はですね、あんまりセミナーをバンバン開催するっていうよりも、どちらかというと、1対1のミーティングを、主にやっていて、まあ、短い時間であっても、いろんな人とコミュニケーションを取っていこうかなというふうにして、そうやって進めていることが多いですね。
うん、なるほど。確かに本当、それぞれの得意不得意、向き不向き、ありますよね、うん。
ありますよね。一方でね、1対1が苦手で、大勢の前で講演みたいな感じで話す方が得意だっていう方も実際にいらっしゃるんですよね。
うんうん、
やっぱりそういう方なんかは、本当熱量を大勢の前でも発揮できるような、 そういったお話し方ができるような方もいらっしゃると思うので、これはですね、まあ、ご自身でどっちがやりやすいんだろうとか、どっちに向いてるんだろうっていうかっていうことも考えながら、自分自身のコミュニケーションに活用していただきたいなというのはありますね。
本当です
はい。
ね。なん
あ
か、
と、あとはですね、これをうまく組み合わせるようなやり方も今はできるんじゃないかなと思っていて、例えばオンラインでの、こういった動画のコンテンツを作って、話すのは1対1のような感じなんですけど、不特定多数だったりとか、会員の方、ある一定数の方に、もう一斉に配布して見てもらうっていう。そうすると、作ってるのは1対1のような感じで作ってるんだけど、大勢の方に同時に見てもらえることができるっていうような、IT の技術をうまく使って一体多も使っていくっていうのはできるんじゃないかなと思いますね。
あ、そっかそっか。確かにそういうふうに使っていくと、また広がっていきますね、ビジネ
そう
ス
で
も。
すね。はい。実はだからこういったポッドキャストなんかも、山口さんと1対1で話してるようですけど、周りで聞いてる人はすごくいっぱいいるので、そうすると、結果的には大勢の人に聞いてもらえるようなコンテンツになってるっていう。それで、興味持ってもらった人には、実際に個別のお話は1対1で向き合ってお話しするっていうような感じで、うまくなんか組み合わせながら、ハイブリッドでやっていくっていうやり方もできるんじゃないかなと思いますけどね。
あ、本当だ。ハイブリッドいいですね。
なので、それぞれ皆さん自分のスタイルを、見極めながら、どうやっていくのがやりやすいか。やっぱり、頑張って疲れていっても大変ですので、なんか、心地の良いスタイルを見つけていきながら、振る舞っていくのもいいんじゃないかなと思いますけどね。
本当におっしゃる通り、心地のいいね、というところがポイントかな、なんていうふうに思いますね。
私もどちらかというと山口さんに近くて、コミュニケーション、飲み会とかも、大勢だと、やっぱり話しきれないのもあるし、何喋ってんだろうっていうのがあるので、ちょっと1対1の場は、増やしていこうかなと思います。
ですね。私もちょっと今年
は
はそんな風に考えております。
い。
ということで今日は1対1、また1対多、このコミュニケーションのバランスについてお話伺いました。続いてはおすすめのポッドキャストのコーナーです。今回の番組は何でしょうか？
今回は風の時代の開運学、自分発見ラジオを紹介したいと思います。
はい、そうだ、風の時代と言われて久しいですね。
はい、そうですよね。そんな時に、パワーストーンの研究家でもあるトヨピーさんという方が発信している番組なんですね。はい。なので、このアートワークのジャケットも見ていただいてもわかると思うんですが、そういったパワーストーンも、いろいろなお話、それでパワーストーンに関する書籍も、すごく、まあ、販売されていらっしゃって、著者が、著書がすごく、いろいろ売れていらっしゃったりとか、YouTube もいろんな方に見ていただいているという、そういった、方なんですよね。
すごい、じゃあパワーストーン界ではというか、
あ、そうですね。
そんな方なんです
はい、
ね。
結構知られてるような方みたいですね。で、そういった方が発信してる、この自分発見ラジオということで、まあ、本当に風の時代、どういうふうにして生きていけばいいんだろう、どういうふうにしてやっていけばいいんだろうということを、本当に丁寧にお話しいただいてるので、こういったパワーストーンとか、引き寄せとか、あとスピリチュアルな、そういった世界、興味あるなという方いらっしゃれば、ぜひ聞いていただけると参考になる部分が多いんじゃないかなと思います。
本当ですね。いいですね。1月スタートして、まだ、
はい。
まあ、1ヶ月経ちましたけども、まあ、旧暦で言うと2月3
あ、
日か
そう
ら
で
ね、ます
よ
た、
ね。
1年ということになるので、ぜひぜひ、いい年にするためにも番組聞いていただきたいですね。今日は、風の時代の開運学、自分発見ラジオをご紹介しました。さて、ポッドキャストに関すること、ビジネスに関することを記載しているメルマガを岡田さん配信されています。説明文に記載の URL からぜひ登録してください。岡田さん、今月は1ヶ月ありがとうございました。
ありがとうございました。ね、4回久しぶりにお話しいただきましたけど、いかがでしたかね？
いやー、楽しかったで す、久しぶり に。
久しぶりにね。
やっぱりいいですね。いろいろな学び、その岡田さんもね、いろんな こうポッドキャストに限らずビジネスに関することの、はい、なんか引き出しがすごく豊富でいらっしゃるんで、
あ、ありがとうございますね、うん、最近感じたこととか、私もいろいろビジネスやってる上でなんか体験していくことも増えてきてるので、なんかそういった情報も随時いろいろ発信できたらなと思いますので、また、うん、いずれ遊びに来ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします、
はい、またお願いします。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
届けるコエラボ。